おはようございます。今開いていただきましたアイカというのは、この教会で行っている聖書日課の、この辺りを今読んでおりますので、ここを開いているわけですが、今から2500年も前の本になります。そして場所もですね、ここから随分離れたイスラエルの辺りで書かれた本です。で、当時のイスラエル、そして、中近東のあたりはですね、バビロニア帝国という大きな国がありました。今のイラクからトルコにかけてですね、巨大な帝国でした。で、その巨大な帝国でも大変有名な王様、ネブカデネザルというふうに言うんですけども、この王様は今でも大変世界史でも有名な人ですけれども、この王様がですね、帝国を拡大していく中で、従わない国を、潰していくというか、自分の国に取り込んでいくわけです。で、この今日出てきた2章の一節に出てくるシオンの娘というのは、このイスラエルの国の首都であるエルサレムを指す言葉なんですけれども、このイスラエルの国、当時ユダ王国というふうに呼んでましたけれども、その国もですね、このバビロニア帝国に、従わないことを決めていくわけですね。つまり全面戦争をする覚悟でいくわけです。ただ、国は大変大きな国ですから、バビロニア帝国に勝つということは、非常に現実的には悪い決断だと思うんですけれども、しかし彼らはそれを選択した結果、エルサレムは、ことごとく破壊されていくことになります。で、その悲劇がですね、起こったのが、イスラエルの最後の王様、ユダ王国の最後の王様、ゼデキヤ王という王様の第9年に起こりました。この時にですね、ネブカデネザルが引き連れてきた当時最強の軍隊だったバビロン軍はエルサレムを包囲します。当時のやり方ですけれども、当時のエルサレムは難攻不落の、町として知られておりました。崖の上に立った町ですけれども、二重の巨大な城壁に囲まれた町でした。でもそこをですね、軍隊で取り囲みまして、1年半取り囲むわけです。そして取り囲んだ間にですね、城壁よりももっと高いような塁という土を積み上げていくわけですね。で、その間人々は上に大変苦しんでいきます。そして弱り果てたところをバビロニア軍はですね、城壁を乗り越えて、そして中に入り、そして城門を開けるわけです。そしてこのバビロン軍の主力部隊がその中に入っていって、当時最も残酷な軍隊と言われていたバビロン軍がそのエルサレムを徹底的に破壊していくわけです。このアイカを書いたのはエレミアというふうに言われていますけれども、エレミアという預言者はこの時ですね、捕らえられて、ゼデキヤ王に捕らえられて、そして牢屋に入ったわけです。ですから彼はエルサレムが崩壊していくところを見てなかったんですね。でも彼らがバビロン軍がエレミアを解放したときに彼が見た変わり果てたエルサレムの姿は衝撃的でした。で、その姿に彼は泣き悲しんでこのアイカというものを作ったわけです。エレミアはエレミア書というこのアイカの前に出てくる非常に長い預言書が、彼の主要な作品ですけれども、言葉が、まとめられたものなんですけれども、このアイカもおそらくエレミアが書いたというふうに考えられます。ですから、 今日読んだ2章の2節には、主はヤコブのすべての住まいを容赦なく滅ぼし、ユダの娘の要塞を一同と打ち壊し、王国とその首長たちを地に打ちつけて汚されたとあります。ヤコブのすべての住まいとイスラエルのことを言います。ユダの娘の要塞というのは、これはエルサレムを指します。それがもう容赦なく破壊されていくわけです。5節にはすべての宮殿が滅ぼされる。それから6節ではご自分の幕屋を投げ捨てて礼祭の場所を荒れ去らせたとあります。ここは神殿がエルサレム神殿という巨大な神殿があったんですけども、そこもことごとく破壊されていくわけです。7節では主はその祭壇を拒み聖城を汚し、その宮殿の城壁を敵の手に渡された。すると霊災の日のように彼らは主の宮で吠えたけった。こういうふうにあるようにですね、ここでは礼拝のために働いた司祭たちも祭司たちも虐殺されていくわけです。神殿にも火がかけられ、そして後にはですね、城壁も全部打ち壊されていきます。それだけでなくて、1年半に及ぶ包囲作戦はですね、人々を極限的な上に追い詰めていくわけです。で、19節にですね、次のページの19節ですけれども、夜の間、夜の見張りが立つ頃から立って大声で叫び、あなたの心を水のように主の前に注ぎ出せ、主に向かって手を差し上げ、あなたの幼子たちのために祈れ、彼らはあらゆる街頭で上のために弱り果てている。子供たちが弱り果てている姿、そしてさらにですね、20節では、主をご覧ください、顧みてください、あなたは誰にこのような仕打ちをされたでしょうか、女が自分の産んだ子、養い育てた幼子を食べてよいでしょうか、主の聖所で祭司や預言者が虐待されてよいでしょうか。自分の産んだ子を食べる、それは何かこう誇張してオーバーな表現、そうではないんです。この後にはですね、4章の10節でも、私の民の娘の破滅の時、これエルサレムのことを指しますけれども、哀れみ深い女たちさえ自分の手で自分の子供を煮て自分たちの食物としたと書いてあるんです。これは聖書ではオーバーな表現ではありません。これが日常だった、彼らの最後の日常的な風景だったわけです。どれほど彼らが恐ろしい状況に追いやられ、そして最後には道端も全部死体で埋め尽くされ、神殿の中も死体で埋め尽くされていく、その姿にエレミアは泣き叫ぶわけです。これが今日の2章の11節に、私の目は涙でつぶれ、私の腹綿は煮え返り、私の肝は私の民の娘の傷を見て地に注ぎ出されたっていうんです。涙で目がつぶれてしまうほどに泣いた。そして腹綿は煮え返り、内臓は外に出てしまうほど私の心はもだい苦しいんだということです。それがエレミアがこのエルサレムを見た衝撃。しかし彼がこの腹綿は煮え返り、肝が内臓は外に出るほどに泣き悲しみ激しく怒ったのは何に対してか。実はこのアイカを読んでいても、このバビロン軍に対する恨みというものはほとんど書かれていません。そして神様がこれをしたのだというふうにも書いてあるんですけども、しかしじゃあ神様に対してなんでこんなむごいことをするのだと言って、もう私は神様なんか知らないと、そういう言い方はどこにも出てきません。むしろエレミアは神様の言葉にどうしても従わざるを得ないことを知っていました。 彼が最も怒りを感じたのは誰に向けられたのかというと、実は自分と同じ預言者たちにだったんです。エレミアと同じ預言者が何百人も実はいました。エレミアは本当にこの世界、世界を作られた神様からの言葉を聞いて、そしてそれを語るということを本当にしてた人です。ですから彼はそのことを語ることによって殺されかけることが何度もありました。処刑されそうになったことも何度もあったし、牢獄にいられることもありました。しかし彼はそのことをやめれなかった。なぜかというと、これが本当に神様の言葉だったからです。で、彼はエレミア書の中で一貫して伝えてきたことは、バビロン軍に降伏をするように、これ以外にエルサレムが、ユダ王国が残る方法はないということでした。彼がこれを言い続けたんです。これは神様からの言葉だ。あなたたちはバビロン軍に降伏しなさい。そしてバビロンに従ったら必ず神様はこの国をもう一度立て直してくださる。これがエレミアの言ってきたことでした。しかしゼデキア王をはじめとするユダ王国のエリートたちはそれを絶対誰にも言ってはいけない。神様がそのようなことを私たちの国に伝えているということを絶対に言ってはいけないと、彼を口封じをするか、それとも牢屋に入れるか。何度も彼は処刑されそうになるんですけれども、まあ牢屋に入れられていくわけです。ゼデキアたちはバビロン軍には勝てると信じていた。バビロンの属国なんかにはなりたくないと彼らは考えていた。神様の言葉なんかには信じたくない、従いたくないと彼らは考えていたわけです。しかし世界の軍事的な状況、政治的な状況をエレミアはよく知っていました。バビロン軍にこう従うことしかもうこの国に生き残る方法はないというのがエレミアの現実主義でした。しかしその現実的な決断ができないようにしたのは、ゼデキア王をそのようにして現実的な心からそらして、そしてバビロン軍に立ち向かっていくような、そういう失敗をしてしまった、させたのは何かというと、ゼデキア王に影響力を持っていた預言者たちだったんです。預言者たちは自称預言者で、神様の言葉を聞いたこともない人たちです。彼らは神様の言葉ですと言って王様が気に入るようなことを告げました。そしてそれによって高い報酬と高い地位を得てきたわけです。いやいや王様違います、神様はそんなこと言っていません、エレミアと同じようにバビロン軍に降伏すべきですなんていうことは言ったら、まず彼らの地位は剥奪され、そしてもしかすると王様の意向に沿わないものは処刑されていくわけです。ですから彼らは神様の言葉を聞いたこともないのに、気に入るように神様の言葉ですと言って偽りを言い続けてきたわけです。だからエレミアは言うんです。14節で、あなたの預言者たちはあなたのために虚しいごまかしばかりを預言して、あなたの繁栄を元通りにするためにあなたの咎を暴こうともせず、あなたのために虚しい人を惑わす言葉を預言したっていう、このあなたというのはイスラエルの国の人たちに向かって語りかけてるんです。ユダの国、イスラエルの国、あなたたちに対して預言者たちは虚しいごまかしばかりを預言してきた。この虚しいという言葉は2回繰り返されます。空っぽな言葉を繰り返している。王様に気に入られるために空っぽな言葉を繰り返している。本当に言わなきゃいけない言葉を彼らは言わなかった。それが なんでこの国がこんなにまで惨めなところまで落ちていってしまったのか、その原因は何かということです。その原因は彼らが本当のこの聖書の神様を信じることをやめて、そして木や石で作ったさまざまな神々、その周りにあった神々をどんどんどんどん取り入れて信じ続けて、信じて偶像崇拝を続けてきた。そしてその偶像崇拝だけでなくて、その偶像崇拝がもたらすいろいろなおぞましい習慣を取り込んできた。何度も聖書がそれをやってはいけないと言ってた中には、子供を毎日火で焼いて礼拝で捧げるという悪習慣があったわけです。こういったことを毎日続けてきた。さらにもっと悪いこともいっぱいあったわけなんですけれども、そうやって国がどんどん腐っていく、その腐っていく源には聖書の神様を信じることなく、聖書の神様の言葉に従うことなく、この国を動かしていったために、どんどん国は腐っていってしまった。それに対してついに神様はこの国をリセットするしなければならないために、神様は神の怒りを持ってこの国をバビロン軍に渡そうとしているのだ。これがエレミアが言い続けてきたことです。だから神様の言葉の通り、一度バビロン軍に従うんだ。そうしたら神様は許してくださり、もう一度神様に立ち返ったこの国を戻してくださるからという、これがエレミアの言いたかったことです。しかし、偽預言者たちは言わなかった。この国が様々な神々に仕えて腐っていく、そのことをあなたの咎を暴こうともせずという、神様の前に一番大きな罪は、神様がこんなにまで愛してくださっているにもかかわらず、その愛に応えようともせず生きていくことです。そのことを咎とか罪という言葉で表します。そのことに戻らない限り、この、国は立ち行かない、元に戻らない、この現実を変える力はもうどこにもないのだ。それを言わないあなたたち、偽預言者たちは、虚しい、ごまかししか話していないというのが、そしてその結果、ゼデキヤ王を裸の王様にしてしまい、現実を分からなくさせて、国を滅ぼす失敗をさせ、多くの人たちを殺すことになっていた。エレミアのこの偽預言者たちに対する怒りは、内臓が外に飛び出すほど、激しく突き上げるものがあったということです。この国を変えていくためには、この国のピンチを乗り越えていくためには何をしたらいいのか、まさに現実の中の現実を見抜くエレミアにとって、それは神様の前に離れていたことを悔い改めていくこと、それ以外にはないのだ。でも彼らはそんなことに目もくれませんでした。しかし本当にこの罪を認めるというところから、実は現実を変える力というものは生まれてきたのだということです。イエス様の有名な例え話に、放蕩息子の例え話があります。今は旧約聖書ですけれども、新約聖書の方へ、147ページ。今は旧約聖書ですけれども、もう一度ページ数が1ページから始まる新約聖書が後半にありますが、その147ページにルカの福音書の15章があります。ルカの福音書の15章の11節から、大変有名な例え話ですけれども、途中まで読みます。ルカの福音書15章11節、新約聖書147ページ。またこう話された、イエス様が話されたということです。ある人に息子が2人あった、弟が父に、お父さん私に財産の分け前をくださいと言った。 それで父は寝台を二つに分けてやった。それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国へ旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰ったとき彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前にも罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして飢えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのは生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。こういうふうに続くわけですけれども、彼が財産を使い果たしてしまったときに、我に返るという言葉が17節にあります。これが彼の現実を変えるきっかけになりました。我に返って彼が何が分かったのか。彼が分かったことは、自分が罪を犯したということでした。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前にも罪を犯しましたと。つまり、父親のもとに、こんなにまで愛してくれた父親から、自分が離れて、勝手に離れていってしまったこと、父親が離れてほしくないと願っていたのにもかかわらず、それを振り切って離れていってしまったこと、父を悲しませながら離れて自分勝手に生きていこうとしたことを、これを罪だと彼は気がついたわけです。この例え話は当然何を表しているかというと、父なる神様はと、お父さんはもちろんこの聖書の神様です。父なる神様です。そして、子供というこの弟は私たちを表すものです。私たちが神様を離れて自分の力で生きていくこと、そこにはこの豚の世話をするような危機的な状態にどんどん陥っていく、その時にどうするのかということです。私たちが危機的な状態の中でどうやってこの悪戦苦闘の中で変わっていくのか、それを乗り越えていくことができるのか、それは豚の世話に身を寄せ続けていくような虚しさを続けていくのではなくて、我に返ることによって変わっていく。それは罪を認めて父なる神様のもとに帰っていくときに、現実は変わっていくのだということです。彼の人生も今まではもうこんなところにはいられないと思って飛び出したわけですけれども、彼はその後お父さんのもとで生きがいを持って生きていくことができたはずです。何をしたらいいのかわからなくなるときに、私たちは人のせいにしたり状況の不幸を嘆いたり、しかしそういうところでは現実を作り出していく力を私たちは持つことはできない。いや、ここまで自分の力でやっても無理だ。でも何が違ってたのか。それは、この私たちのことをこんなにまで愛してくださっている父なる神様に、自分の人生を開いて、もう一度帰っていかなかったことにあるのではないか。これが我に返るということです。このお父さんは、ずっと彼の帰りを待ち続けました。 彼を見つけたときに20節に極めて重大な言葉があります。かわいそうに思う。これはスプランクリゾマイという大変有名なギリシャ語で、腹綿がよじれるほどに苦しむという意味です。腹綿がよじれるほどにかわいそうに思う、腹綿がよじれるほどに苦しむ気持ちです。それはあのエレミアの哀歌の中で、腹綿がよじれるほどにという激情したあの気持ちと通じています。そこまでして私たちの人生を、その豚の世話をしているような、エルサレムが滅亡していくような人生から私たちが帰ってくるように、そのまんまにならないように、腹綿がよじれるような気持ちで私たちの帰りを待っている。私たちがそのことを除いて現実を変えようとしても、なかなかうまくいかない。でも私たちの罪を許して愛してくださるイエス様が、この私たちを、本当に立ち返った私たちに新しい一歩をくださる。その招きに私たち一人一人がこう招かれていることに応えていく。どんな時でも私たちがそのことを忘れてはいけないんだと思う。右往左往している時にもう一度心を静めて、我に返るとは一体どういうことかということを私たちは自問しなければならないのである。そしてこれはキリスト者であってもそうでなくても同じです。この子供の姿は、私たちはいつも立ち返るべきところを知って戻っていく、その招きに応えていくように私たちは招かれているのではないかなと思います。お祈りいたします。主なる神様、自分の罪を認めようとしなかったゼレキヤは国を大きく誤らせました。私たちも自分の人生というものを考えたときに、その追い詰められる中でどのようにそれを乗り越えていくのか、そこに神様は私たちが対して新しい光を、新しい道を示してくださっています。どうかその光に、その声に、どうぞ私たちも答えていくことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。